分集合ねって言われました。
あ、そうですか。
はい、4時なんでしんちょっとギリギリだな。はい、3時50分集合だそうです、
はい、子供チーム食堂だったんだね今日は。
そうそう、あ、さ、これがね、
そうそう、
昨日作ったよ、ついて
簡単に触りというか概要だけお話しします。今日来てるのは子どもチームメンバーの3人とプラス、ほのちゃんですけれど、ほのちゃんですけれども、福島復興共同センターっていうのが2011年の3月11日の震災以降に、できました。私が勤めているのは福島県労連っていう労働組合の集まりなんですけれども、福島県労連とか、あとこの病院を運が入っている民医連とか、女性団体である新婦人とか、あとは農民の、運動団体である農民連とか、いろんな団体が、集まって、今、26団体と12地域が今この福島復興共同センターに加盟してるんですけれども、震災当初は本当に県労連だったら、全労連っていう中央団体の方から全国のその県労連の仲間の人たちがいろんな物資を送ってくださったり、病院にもいろんな物資が送られてきたり、あと女性団体も それぞれの団体通じていろんなものが送られてきたんですけど、それを一箇所に集約をして、で県内各地にある避難所にこうお届けしたりとか、あとは炊き出しを行ったりとか、そういうことをやりながらこう相談、それぞれの得意分野での相談活動を行ってきたのが震災当初の共同センターの役割というかお仕事だったんですけれども、このだんだん と原発事故被害もの大変さっていうのもだんだんと分かってくる中で、私たちは、そのお母さんたちがそのセンターに加盟している団体の、事務局とかで働いている、ちょうど子育て世代の人たちが一回集まって、今どんな気持ちかとか、心配事は何かみたいなことをこう座談会みたいな感じでお話を、こんなかしこまった感じじゃなくて、いやもうダメだとかって言いながらこう本当に喋り合う時間があって、でもこの喋りを無駄にしたくないねっていうところから、子どもチームっていうのはスタートしました。当初は放射能対策子どもチームっていう名前でこのセンターの一つのセクションとして設けられたんですけれども、だんだんと放射能対策っていうことではなくて、本当にもういろんなことから子どもを守るっていうことで、放射能対策の名前を取って子どもチームっていうふうに名前を改称しました。それで、子どもチームの目標は、避難生活も福島に住み続けることもどちらも自由に選択できるし、その選択したことが尊重されるっていうことを目標にしようっていうことで活動をしているんですけれども、今は今もその目標は変わっていないんですけど、子どもチームの事務局が福島に住んでいる人たちが中心なので、福島県が復興ビジョンとして日本一子育てしやすい福島県っていうのを掲げたんですね。なので本当にその日本一子育てしやすい福島県を実現させようじゃないかっていうふうにだんだん目標が変わってきて、最初のうちはその外部被爆とか内部被爆からどうやって子どもたちを守るかっていうことを中心に、政府とか東京電力とか、県とかいろんなところと交渉してたんだけれども、今は例えば教育費の問題とか学校給食の問題とか保育園とか学童保育とか、そういう問題にもこう多岐にわたって交渉をするようになっています。で、今日資料の方に、福島復興共同センターの概要と、子どもチームの概要と、それから子どもチームがこう取り組んできた中で成果として、 勝ち取ったというか成果としてこう実現したこととか、あとは今の福島県の子どもに関わる現状とかをちょっと若干まとめましたので、こちらの方はあの時間があるときにでも、見ていただいて、今日はどちらかというとここに書いてないその、震災後の福島でこう生活をする中での、まあ、親の気持ちだったり、たまたま皆さんがうちの長男と同じ年だったので、まあ、お母さんの目線であの皆さんにお願いしたいことだったり、そんなようなことをちょっとお話しさせていただいたり、あとは皆さんからこう本当に何でもいいので質問をしていただいて、どんなことにでもあの答える覚悟できましたので、質問していただければなというふうに思っています。で、これが全体の自己紹介で、一人ずつの自己紹介に移りますけれども、私は子どもチームの事務局メンバーの一人の佐藤明子と言います。福島県労連という労働組合の連合体の専従書記として、働いています、ここが福島市の渡里っていう地域なんですけれども、この渡里に住んでいます。ここは、東電の第一原発から直線で60キロのところ で、あのあれ飯舘も見てきたんでしたっけ。飯舘は通ったんですか。
飯舘は今日通過しただけ
です。あ、通過してですね。
だからあの飯舘に住まわれてた方のお話は。
あ、そうですか。浪江飯舘の延長上にこの福島市の渡里っていうところがあるんですね。だから震災後 の、 あの放射能プルーム の、 あの影響で福島市の中でも比較的ここが放射線の高い地域になって、全国的にもこういろんな報道がこの渡里を舞台にあって、例えば報道ステーションの古舘さんがこの渡里から中継をしたりとか、本当にいろんなマスコミもそうだし映画もそうだし、この渡りっていうのは本当に全国的に注目されたところです。でそこで、学童保育の指導員をしている夫と、あと3人の子供がいます。一番上は、皆さんと同じ年で今年、成人式を迎えた子で男の子です。今仙台 の、 あの専門学校に通っているんですけれども、あの3月11日の日は中学校の卒業式で、あの卒業式でもう泣きすぎて、もう過呼吸になるくらい泣きすぎて、でへーぜーぜー言いながら帰ってきて、遅いお昼ご飯を食べていたら、お今2時49分ちょうど3分前ぐらいですね、こんな感じでこう食べ終わって、でそろそろ片付けっかって言ってた時にカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタってこう揺れが始まったっていうのが3月11日だったんですけど、その中学校の卒業式をした長男と、あと今高校1年生で、震災の時には、ちょうど小学校4年生から5年生に上がるところ、その3月時点ではまだ4年生だった小、息子と、あと一番下に、今日皆さんが行った桜保育園に通っていた当時2歳6ヶ月で今小学校2年生の女の子がいます。で、3人子供がいて、震災当時っていうのはこの渡りっていうのは電気もガスも通っていたけれども水が断水していたんですね。ただこの病院はたまたまその直前に井戸を掘っていて、あのここの病院は水があって、なので浜の方から避難されてきた透析の患者さんも受け入れることができたっていう病院なんですけど、福島市の渡里は18日まで断水をしていて、18日の午後夕方近くになってようやく水が出始まったっていうふうに記憶してるんですけれども、私は、3月19日から、夫の実家が岩手にあるんですが、そこに避難をしました。職場でうちにはそのちっちゃい女の子がいるっていうことで、やっぱり女の子いるんだったら遠くに行った方がいいよっていうふうに職場の方から言われて、あの避難しなさいっていうふうに言われて、 避難することになったんですけれども、うちの夫は学童保育の指導員をこの渡利地内でしていて、でその学童って割と病院の関係の人だったり学校の先生だったり、県職員とか市職員とかの親さんたちが多くって、そこの子どもたちはみんな学童に春休みだからずっと来てるんですよね。でその子どもたちを残して、ここを職場放棄してこう逃げるっていうわけには私は行かないから私は残るよっていうふうに夫に言われて、3月18日のその水が出たばっかりでようやくこうなんかあんまり材料とかスーパーになかったから本当にあり合わせの本当にあり合わせっていうのはこういうことだなっていうような食事だったんだけど、それをこう久々のこう食事らしい食事をみんなでこう囲みながら、明日から、母ちゃんと子供3人とだでばあちゃん家に避難しますっていう話をこうし始めたらね、真ん中の子が小学校4年生の男の子ですけどね、ボロボロボロボロ泣き始まって、この話をするともういつもここでこうぐっなんかこう声がおかしくなるんだけれども、私もじいちゃんばあちゃんからよく兵隊に行く時の前の日の食事っていう光景を聞かされていたんだけれども、水杯を交わしてこう根性の別れをして兵隊に送り出したなんていう話を聞いてたんですけど、その3月18日の食事って割とそんな感じで、その父ちゃんだけこう福島に残して、お母さんと3人の子供だけ行くっていうことをやっぱ小学校4年生の息子はどうしても受け入れられなくって、なんで父ちゃんも一緒に行けないのって言ってボロボロ泣きながらね、父ちゃんも行こう父ちゃんも行こうって何回も言うんだけど、でもそれはお互い行けないっていうのを分かってるし、お兄ちゃんも中学校卒業してまだ高校の合格発表、あ、18日は高校の合格発表してたか、で高校合格して行き先が決まったっていうだけだったんだけど、その時にもうずっと黙ってしょうがないんだ受け入れろみたいなこう目線を弟にこう投げかけてるっていう光景なんですけど、まあ、そういう食事を囲んで次の日、岩手の方に行きました。で岩手に20日間ぐらい、避難してたんですけど、岩手にいるとやっぱりこう岩手とか宮城の情報ってその全国ニュースでもどんどんどんどん津波の映像とか避難所の映像って入ってくるんだけれども、その福島原発で何が起きてるかっていうのは全くわからないし、福島のニュースが全然流れてこなくって、まあ、ネットとか、そういうものでこう調べながらしょっちゅうこう夫とメールとか電話でやり取りをしながら福島の状況をこうずっと見てたわけですけれども、だんだんとこう避難生活を送ってるうちに、そもそも父ちゃん好きだった子どもたちがその父ちゃんと離れて暮らすっていうので、なんとなくこうストレスが溜まってきたんですよね。でその真ん中の子なんて特に、まあ、10歳ぐらいだったけれども、こう何気なくこう私に触ってくる、ペターンとしてくるってい こうそんな感じになってきて、で2歳半の娘も夜泣きなんてずっと、もう2歳半ぐらいだったからだんだん夜泣きなんてしないくらいの年齢なんだけど、夜泣きは始まるし、あ、これは離れて暮らすのは限界だなっていうふうに思って、で福島市の空間線量とか水の状況とかそういうのを確認した上で、4月4日から新学期が始まりますっていう連絡が来たので、じゃあ4月4日に帰りますっていう、決意をして、4月4日に福島に戻ってきました。そこからは旅行で、旅行っていうかお盆とかお正月に岩手の方に帰ることはあっても、まあ、暮らしの中心はこの福島市っていうところで生活をしています。今日神戸の学生さんの前と一緒に過ごすんだって言ったら、うちの息子が紹介して紹介してって朝からずーっと言ったけどいや母ちゃん紹介するわけにいかないから斉藤先生に選んといてもらうからって言ってたんですけど、そんな軽い、長男ですけど、やっぱりいろいろ考えることがいろいろあって、なんだろうね、こう今福 島っていうと皆さんどういうイメージを持ってらっしゃるかわからないんですけれども、福島って日本で3番目に広い県なんですよね。北海道岩手に続いて福島なんですけど、皆さんが見てきたその浜通りっていう海岸の方を浜通り、いわきとか、いわきから相馬とか新地の方まで浜通りっていうんですけど、でこの福島市、それから郡山市とか二本松とか須賀川とか、この新幹線が通っている地域を中通りって言います。あと鶴ヶ城とか白虎隊とかで、聞いたことある方もいるかもしれませんが、そちらの方が会津地方って言って、福島はオーストラリアみたいな形してるんですけど、ちょうどこう3等分したような感じで、その3等分した線のところにこう山脈があるので、あの気候も違うし文化も違うし言葉も違うしっていうところなんですね。で、原発事故が起きて、震災と原発事故が起きて5年6ヶ月経ちますけれども、今皆さんもその浜通りの様子を見てこう全然改善されてないなっていうところもたくさん見てきたと思うし、皆さんの地域と同じようなこう、まあ、神戸と福島じゃ全然こうおしゃれの感じが違うかもしれないけど、でもこうなんかみんなが普通に生活しているっていう場面も多分見てきたんじゃないかなと思うんですけど、どうしても特にこういろいろ原発反対の運動をしている人たちの中では、どうしてもこう課題が山積みの福島とか、子供を抱えてこう泣いているお母さんのイメージっていうのがなかなかこう上書きされないで残っていて、そのたんびにこう私たちも今の福島とその運動の中で語られている福島とのこうギャップっていうか、そういうのにこう戸惑いながら生活をしてたりします。特に原発事故直後っていうのは、ここで生活をすることっていうことに対してかなり善意からのいろんなこう強い言葉っていうのを受けました。ここで子育てできるって思ってるのがおかしいとか、まあ、実際こうここで、子育てしている親さんたちは無知だっていうふうにこう目の前で言われたこともあるし、児童虐待だって言われたこともあるし、すごい心配してくださった上での言葉だとは思うんだけれども、そういう言葉を意外とね、本当に多くの方たちが受けて傷ついてたりとかするんですよね。だからこの原発いらないっていう運動に対して、その本当は原発なくしてほしいんだけれども、その原発反対って言うっていうこと自体にこうためらいを持っている人たちがいるっていうのも、まあ、福島の現実としてあるかなっていうふうに思っています。でその軽い息子がね、紹介しろとか言いながらも、俺たちかわいそうじゃないからなっていうことだけは言ってきてっていうふうに今日言われてきました。まあもう彼は成人してるからもう子供ではないんだけれども、やっぱずっと福島の子供たちってかわいそうな対象っていうふうに見られることが多くて、かわいそうじゃないっていうことだけはやっぱりみんなに分かってほしいっていうふうにうちの息子がちょこって言ってたのが印象的だなと。それとあと今日こうやってひらひらして着ながらこうちょっとひらひらしすぎだな、若作りかなって言ったら